はい、金曜日になりました。山本さんよろしくお願いします。
山本さんお願いします。
まずは今日ねちょっと台風近づいてるあれもありまして、さまざまな影響で、まずは電車の情報でしょうか。
はい、お伝えします。鉄道情報
といったあたりでですね、今日金曜日でいろいろお話したいことあるんですけど、はい、また発表事がまず結構またあるんですよ。
これは嬉しいこと。
嬉しいは嬉しい。だからそのライムスターのニューアルバムもうすぐ出ますよと、あと昨日はね、マミーディのソロ展開ってのありますよ、ね、マミーディが奇襲だって言ってましたよね。何自分たちが先陣構えてるときに横から奇襲かけてんだってね、おかしいだろうみたいなね、言ってましたけど、やっぱね、戦国例えが好きだってありますよね。歴史例え好きだってあるし、そっからさらに翌日またちょっと私どもの方からですね、はい、大事なお知らせがまたあるんですよ。だからまた社長来てて、社長はまたなんかあのお土産持ってですね、は
い、
土産持ってくれ、何でも許されるのかっていう、ね、
いつもご丁寧にすいません、
感じありますけどね。まあまあ嬉しいこと、忙しくするっていうのは嬉しいこと、ね、あともう一つ、うん、今日はクリードじゃないですか、クリード3、はいはい、やっぱクリードとなりますとね、ただでさえ話したいこといっぱいある上に、今回日本版特別ということで、はい、まあ何と言いましょうか、驚きのお土産と言いましょうか、びっくりするお土産がついていて、その話とかも加える関係上、またね、この間のガーディアンズの時じゃないけど、ちょっとやっぱりその中に入りきれないかもしれないから、ちょっと6時台も使って、もう早めに映画表みたいな話も始めようと思うんです。当然山本さんもねお話したいことあると思いますしね。もう印象的ないい年シーンでしたね。
いい年、僕好き、
いいよねあそこね、あそこ名場面ね、
あの人好き。
まあちょっと後ほどその話もしたいと思いますんで、金曜日始めたいと思います。
アフターシックスジャンクション。
After six, 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 junction.6月2日金曜日、時刻は今6時5分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの、まもなく6月21日にニューアルバムオープンザウィンドウをリリースする予定のラップグループライムスターの歌丸です。、はい、そして今夜のパートナーは、
はい、 TBS アナウンサー山本貴明です。
そういうことですね、まあ、先にじゃちょっとお知らせをしちゃいますね。
お願いします。
ちゃっちゃとね、6月21日にアルバム出ます。そしてマミディさんのソロ曲、同じ月を見ていた、はい、昨日リリースされました、はい、一昨日リリースされました、はい、それに続いてのですね、うん、もうごっちゃんごっちゃになってです、あとツアーやります、武道館やりますなんつってね、はい、そっちはまだチケットがね、これから6月10日から発売になるわけですけど、はい、それに先駆けて、だからまたこれですよ、またまた奇襲が自らに奇襲をかけていくグループライムスター、うん、自ら襲う勝手に暴れてる、めちゃくちゃ寝相が悪い人みたいになっているライムスターなんですけど、こっからまたまたですね、私どもライムスターが、でも嬉しいお知らせというかね、本ちゃんのツアーとはまた違うあれ、またやりますよと、何かと言いますと、言わせていただきます。ライムスター、今年もあそこでやります。キングオブステージインサンリオピューロランド2023開催決定。昨年ですね、サンリオピューロランドでライムスター初めてキングオブステージ1日2ステージというのをやらせていただいて、これが非常に、まあもちろんチケットも速完でございましたし、何よりそのサンリオの皆さんですね、人気キャラクターの皆さん、まあグデタマさん、グデさんと思いね、グデさん、そしてキティちゃんとかもね来ていただいて、マイメロちゃんも来ていただいて、スーパースターたちが来ていただいてということでしたから、本当にすごかったわけです。
そうそうたるメンバーですよ。
なのでそんな感じでですね、今年もピューロランドまたやるということになりました。ありがたいことに。
すごいな。
開催日は7月2日日曜日、一部が開演午後3時から、そして二部が会場午後、会場と開演と会場が混ざってますね。開演ですね、当初開演が午後5時30分からということで、どちらのステージも1時間ほど用として、そして、それぞれにまたですね、サンリオキャラクターが登場します。まあ我々グデタマさんとですね一緒にキャラクターグッズを作っていますから、グデさんの出汁というのがありますが、今年は他にゲストアーティスト、ゲストキャラクター、どなたが登場するのか、こちらをお楽しみにしていただいて、グデさんとのまた新グッズ、新デザインでまたまたいろいろ用意してあります、会場はもちろんサンリオピューロランド1階フェアリーランドシアター、大きいね、こうすごくてかまずすごいメルヘンな空間なんですね、空間全体がね、で真ん中にこう大きい喋る木があるわけです。ライブの始まり、いつもだったら DJ ジンさんがうーんなんつってこう呼び込みするところ、キトロと我々呼んでます、ジントロ、イントロがねジントロになり、そしてキトロ木がおーウェルカムキングオブステージ、木がパクパクパクね、
メルヘン
やりますから、ということで、こちら昨年は速完でございましたが、今年もきっとそういう競争率が高いライブになるのではないかと思います。もちろんご家族連れもそうですし、皆さん楽しめるライブになると思いますので、言いますね、先行チケット抽選受付が、あれこれがあった急にこういうこと言われたって困っちゃうんだよね、明日ですって、明日6月3日土曜お昼12時、これ ああいうこと急に言うかね。どうなんだろうね。
準備でき
る。あでも抽選だからね。先行チケット抽選受付だから。別にこれであの早く早く電話したからって別にそういうわけじゃないんでね。ね明日の土曜日6月3日土曜日お昼12時スタートから6月11日日曜日の夜11時59分まで、その間が受付なんで、これあくまで抽選受付なんで。
ああ優しい。
ああよかった安心しました。
優しい。
もうブレッカチンっつってね。もう
なんかもう殺伐としてね。
殺伐。売り切れました。アートロック映画祭みたいなああいうね殺伐としたそういうことは起こらない
な。いろいろ勉強します。これ今後ね。
チケット料金は18歳以上の方は税込み7700円、3歳から17歳の方は税込み6600円ということになっております。チケット料金にはサンリオピューロランドのデイパスポート代も含まれていますので、あのサンリオピューロランドで散々遊んだ挙句、まあ我々がですねこう出迎えるというライブを見て楽しんでいただくということもできます。そして昨年同様人気キャラクターグデタマとライムスターとのコラボレーショングッズも予定しております。昨年よりさらに非常にバラエティ豊かな、そしてデザイン的にも可愛くなったこちらを用意しておりますので、これも楽しみにしてください。詳しくは今夜9時に更新、ライムスターのホームページが最近も更新され続けているごちゃごちゃ更新されるライムスターのホームページやサンリオピューロランドの特設ページなどでご確認ください。以上7月2日日曜日に今年も開催されますキングオブステージインサンリオピューロランド2023のお知らせでございました。はい、ということで
ありがとうございました
。ありがとうござい
ました。
どうもありがとうございました。
どうしますか。
でさあということなんですよ、うん、でこの後ムービーウォッチメンなんですけど、クリードなんですよね、でやっぱりそのクリードはその僕は非常に思い入れがあるシリーズでもありますし、もちろん元のロッキーシリーズももちろんそうですけど、思い入れというかね非常に大好きな、はい、愛してるシリーズだけど、 それにしたってクリード3部作というか、このクリードシリーズは僕はめちゃくちゃ思い入れてる作品なので、まあ、語りたいことがいっぱいある上にですね、今回マイケル B ・ジョーダンさんが初監督いたしまして、来日もされましてね、会いたかったな、会いたかったね感じなんだけど、会いたかったって感じなんですよ。なんですけど、彼がですね、またその日本人のね観客に向けて特別サービスと言いましょうか、まあ、今回そのあることをしてくれてましてですね、そのこととかを映画表の中に入れてるとその分時間を取るため、その話を先にしますので、
なるほど、
すいません、またまたミアンさん、すいませんね、ミアンさん。ちなみにミアンさんはクリード1作目 の私の当時まだ映画表の公式書き起こし毎週してなかったんですが、クリードの映画表は丸ごと非公式書き起こしをしてくださったぐらいなので、やはりガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと同じくクリードの件であれば書き起こしのモチベーションが湧くというふうに私推察いたしますので、こちらからね、ミアンさんちょっと今度おごるからね、まあ、いつもなかなか会えないんだよね、おごる来てもないですけども、お願いいたしますということでですね、まあ、劇場の様子云々みたいなまま後ほど言いますけど、何の話かと言いますとね、主演にして制作して今回の3作目ではついに監督を務めたマイケル B ・ジョーダンさん、はい、ですごくとにかく日本のカルチャーにですねラブがすごいんです、うん、日本の観客にめちゃくちゃラブを送ってくださってるんです、はい、まあ、にもかかわらずちょっと入りが寂しいというかね、まあ、そもそも回数が少なすぎるんだろうみたいなことには文句はあるんですが、とにかくラブくれてる、うん、というのはですね、今回彼がですねあちこちのインタビューでも本当に繰り返しご本人が強調しまくっているようにですね、うんうん、この方マイケル B ジョーダンさん、まあ、めちゃくちゃかっこいいですよ、今スーパースターコーチのねあのモデルとか知っててもかっこいいですよね、うんうんうん、劇中でポロラルフローレンのモデルをやってるというのはあれはまさにご本人マイケル B ジョーダン本人の立場そのものですよね、なんですがマイケル B ジョーダンさん本当に日本のアニメが好きすぎる
ね、ねらしいですね、
ユニクロでアニメ T シャツ買いまくって書いてあるらしいねコーチのモデルなのにね、でまあ、そのとにかくそこに関しては明らかに知識も熱量も僕なんかよりずっと上なわけですよ、とにかくアニメ漫画大好きで、まあ、詳しくは後ほど言いますが、特にクライマックスの試合シーン、などですね、うん、日本のアニメ作品から直接的影響を受けたと言われるというふうに本人が言っていたりする演出が、まあ、あったりもしますし、天津さえですね、おそらく日本向け日本限定の特別短編上映というのがですね、本編が完全に終わった後に今回一部劇場を除いてはついているんですね。
いただきました。
これ特別短編上映って俺何のことやらと思ってたんですね、クリードで特別短編どういうことと思ったの、
はい、
わけわかんない、だ初見時見に行ってとにかくもうなんていうかな、腰が抜けましたね、度肝も抜かれすぎましたよね、もう全く予想を超えるものがあったんで、それまで見てきたものを全部忘れるぐらいな
何これ、
なんだろう、あの の会場の空気は
空気上衝撃受けまくて
ね、謎の一体感があったお客さんと、
これ皆さん、じゃあちょっとすいません、これあの衝撃をゼロ知識で受けたい人はもうここからはね、ちょっとすいません、じゃ あ
なるほど、
映画表はまた半から始まりますので、ね、ちょっと飛ばしていただいてもいいですけど、いっちゃいますよ、はい、まあ、さっきから言ってるようにその日本のアニメ大好きっていうその、マイケル B ・ジョーダンさん、いろんなタイトル上げてるんです、初めの一歩ナルトかなんか言ってるんですけど、はい、中でもメガロボックスというあの明日のジョーが原案の、SF ボクシングアニメーション作品があります、うん、メガロボックス、はい、番組でも何度か、ね、話題にしましたけどね、メガロボックスが大好きなんですね、マイケル・ビョージョーダンさんが本当にメガロボックスのシリーズ監督である森山洋さんなどなどを連れてきてですね、もろ、うん、にメガロボックス風の SF アニメとなった未来のクリードサーガみたいなもの、その名もクリード新時代の今のところパイロット的な5分ほどの予告編をガチで作っちゃったっていう、ガチの日本風アニメみたいなものが、日本アニメ、いや日本風じゃん、日本産アニメですよね、本当にメガロボックス風の日本産アニメだけど世界観クリードで、お前はクリードだみたいなことやってるわけですよ俺は過ちじゃないかなんかやってるわけですよ、 SF 的世界観で、てか完全にメガロボックス的な世界観で、どんだけ本気のワニオタなんだマイケル・ビジョーダンということなんですけども、ただ私を含めましてですね、クリードシリーズましてやロッキーサーガのファン層がですね、こう劇場に来て期待しているもの、好きなものとはですね、やはりそこはまあちょっとはっきりズレも当然ございまして、まあ要はクリードとかましてロッキー好きな人はあんまり日本アニメとかそんな頻繁見るような感じじゃないだろうし、逆に日本アニメすごい見るような人はあんまりあのクリードとかましてやロッキーとか見る感じじゃないかもしれないみたいな、そういうようなズレがありまして、まあ劇場の中決して多くはない観客で、残念ながら決して多くはなかった観客たちに共通して流れた困惑、何ですかね、感じるんだよね、言葉には誰もしてないんだけど、
そうですよ、
不思議だよね、だから映画館ってさ、ね、すごくさ満足感が高い劇場とかさ、はい、言葉にしなくても伝わるし、あと困惑って伝わるんだよね、
だなっていう初体験、
なんかこう終わって電気がついた後にみんなこうこうなんかすごい気まずそうにうんとみたいな感じで、
ちょっと下向いてるみんなな
ってるみたいなのがね、
新時代
でも僕はでもマイケル・ B ・ジョーダンさんご本人のファンでもあるから、すっごいファンだから、うん、だってマイケル・ B ・ジョーダンさんが好きだから、うん、あのキルモンガーのね、エリック・キルモンガーのホットトイズの、うん、要するにマイケル・ B ・ジョーダンさんの顔が丁寧に再現されたフィギュアってのは今のところあるぐらいだから、うん、はい、それで買ったぐらいな、2年待って買ったぐらいなんだから、玉座に座らせてますけど、ねえだからなので、まあ、僕は基本的にマイケル・ B ・ジョーダンさんがやることはもう全部もう OK ですよ、全部好きっていう、だからもう、うん、だからもちろん OK です、で今回の3とかもちろんあの後いろんなことも言うけど、うん、まずそのマイケル・ B ・ジョーダンのベソ顔だけでご飯何杯でもいけるって言いましたけど、今回もやっぱりそこもちゃんと本人分かってて、やっぱベソ書かないマイ、ね、ベソ書かないクリードなんてってさ、またベソ書いてるじゃん、ね、ベソ書いてる、うん、俺なんかみたいなこと言って、
あれは欲しいですね、
毎回行くと、ね、俺なんかさ
いただきました、
ブラックパンサーでもねやっぱ言ってたの、ね、ベソ書いててもね、お父さん、ね、やっぱこれがいいんですよ、ベソがいいんだよな、
ベソなしじゃん、もう、ね、
ベソなしじゃん、ベソを置かずにね、うん、というそんな感じでね、ありがとうございます。ちなみにじゃあちょっと残りのもうちょっと数分かけて言いますけど、今回あの映画見に行った中で、あのあれ初めて言ったんですよ、109シネマズプレミアム新宿って、あの前のミラノ座が立ってたとこにあの歌舞伎町タワーっていうのがドーンと立って、その中に109シネマズプレミアムってぐらいで、あのそもそも全体に高いその109ができたんですよ、高いってい うのは値段が、あのそこのしかもで特に高い席を買って行っちゃったんだけど、まあ、初めてだから行ってみようと思って、すごい空間はラグジュアリーでしたね。ただ僕見に行ったのは映画の日だったんで、6月1日、つまりあの普通の映画館だったら映画安く見られる日にわざわざ高いとこ来る人いないだろうってことなのか、全然まあ人いなかったんだけど、でもね僕が買ったあれとか、なんかその見終わった後の専用なんかこう展望ラウンジみたいなのがあって、で、そこで別にコーヒーなんか飲み物とかも出てきたりとか、飲み物とかあとポップコーンとかインクルードなんですよ値段に。
なるほどなるほど。
だからもちろん高いけど、うん、なんかそれなりの満足感は、あとそのすごく居心地のいいラウンジが、上映時間前1時間からいていいみたいな感じなんで、まあ使いようによっては全然ありですね。あとやっぱあのその歌舞伎町タワー自体の特にあの、はい、上がってすぐの、居酒屋ゾーンの、まあ、すごいこう過剰な輪の感じと、さらにその上のゲーセンゾーンの、はい、やっぱこれもね過剰にネオンが立てられた、言っちゃえばブレードランナーのあのロサンゼルス未来のロサンゼルス感を日本側が意識的に打ち ち出した感じ。例えばネオンでゲームとお酒みたいのが、うん、そういうのがもうなんかものすごい密度で出てるみたいな。とにかくその、うん、意識的にブレードランナー的空間を打ち出してるような、それが、はい、まあ面白いっていうか、すごいはすごいでしたよね。
クオリティも高いんですね、ちょっとこう作り込みというか。
まあそうだね、楽しめ、場所として楽しめるし、で劇場はね、あの音響のその設計をあの坂本龍一さんがされたということで、やっぱり教授お亡くなりになったばかりというのもあって、結構教授推しというか、全体にあの売店とかも、はい、あのこれはだから他の店映画館に絶対ないことですけど、うん、もう教授とか YMO 関連の書物とか結構いっぱい売ってあったりとか、そういうような感じだったりしましたよね。はい、あ、そんな話も先にできてよかったです。
なるほど、
といったあたりで山本どっちめもあるんですもんね。
そうなんですよ、
語りましょうよ。とにかくあの役者すげえな。あ、なんか速報来た。
気象情報、
気象情報いっちゃいましょう。
ではここでお伝えします。はいはい、大雨警報が茨城県の六甲地域に発表されました。大雨警報、茨城県の六甲地域に発表されました。土砂災害や低い土地への浸水、川の増水や氾濫に注意警戒をしてください。大雨警報、茨城県の六甲地域に発表です。また何か入り次第お伝えします。
ということで、はい、じゃあもうあのまずはメニュー紹介いっちゃいましょうかね。はい、本日はフターシックスジャンクション、何をやってるかメニュー紹介です。
6時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。歌丸さんが評論するのはロッキーからクリードへ、大人気ボクシングシリーズ最新作クリード過去の逆襲です。
そして C からライブや DJ などさまざまな形で音楽を届けるミュージックゾーンダイバンドダイレクトのコーナーです。今夜のゲストは今年3月3日以来のご登場、我々の長年の盟友でもあります DJ 長谷部さんです。そして
はい、その後7時30分頃からは番組内番組です。安藤博樹さんが各界のトップやリーダーたちとこれからの時代を担う人材について語り合う、学校法人慈恵学園東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ夢を追いかけてお送りします。7時40分頃からは私発案投稿企画なわけ、リスナーから届いた思わずなわけと言いたくなるような出来事、今日は紹介できると思います。よろしくお願いします。
そうだ、ここ2週やってないんだもんね。
そうなんですよね、はいはい、8時からは番組で紹介した情報や聞きどころを振り返るアトロックフューチャー&パスト、今夜のゲストは映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん来てくださいます。そして歌丸さん、今夜は最後までいらっしゃる日です。
はい、今週は、各週で出ている東京 MX バラ色ダンディング出演しない週なので最後までさせていただきます。
さて、番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしてます。歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りください。また番組では各種 SNS も稼働中、 Twitter、LINE、Instagram フォローお願いします。そして Apple、Amazon、Spotify などの各種ポッドキャストサービスで過去の放送も配信しています。そちらもぜひ。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。Station After Six Junction
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
はい、ということでこの後ムービーウォッチメンクリード過去の逆襲をお送りしてるわけでございますが、はい、山本さん落ちてきたんでしょうか。
見てきましたよ。
過去クリードシリーズあるいはロッキーシリーズといったあたり、はい、山本さん的なスタンスとしては。
あ、見てます見てます、うんうん、クリードシリーズ大好きで、うんうん、やったスリーだということで言ったんですけど、うんうん、IMAX で行きまして、
あ、うん、今回ね IMAX で撮影されてますからね、はい、あの試合シーンはね。
そうなんですよ、はい、試合シーンの見どころも最高でしたね、うん、なんか贅沢な観戦で、うん、やっぱり改めてですけど、改めて言うならばやっぱ重量感が違うというか、うんうん、もう音も違うし、はい、もうパンチがこうドスっていうかドスン、はい、ドスンっていう重み、うんう
ん、音かね、
音もそうだし、
あとやっぱその入り込んだ感というかね、
ありますよ、没入感がたまらないし、ね、はい、あといいですか、もうちょっとあの汗の描写とかすっごいしっかり見えたりとか、もうパーンって汗が散るキラキラっていうところあるんですけど、はいはい、あそことかすごい、
あのボディーボーンって入って背中からボーンって汗が出る、はい、あれマイケル B ジョーダン曰くあのドラゴンボールパンチらしいです、
うん、そうなんですね
いちいちそういう表現をするんです。
大好きなんだ本当に
本当に好きなんですよ
すごく印象的でした、はい、あと もう歌丸さん、はい、やっぱりデイミアンと再会からのダイナーでの食事、ここの一言は僕大好き。
クリードの、過去の兄貴分というかね、はい、まあ、ある意味虐待のサバイバー同士というか、うんうん、非常に痛ましい関係でもあるんだけど、はい、デイミアンというのがこれがジョナサン・メジャース、これは要するに征服者カーンですよね、はい、アントマン・クアントマニアでも登場した、はい、これからの MCU の、まあ、大ボスですよ、うん、彼が要するに無所から18年ぶりに帰ってきて、
はい、帰ってきて、うん、でまた再会のまた気まずい感じが続くんですよね。まずはもうジョナサン・メジャースがパッと最初映った顔とボディがたまんない、うん、もう仕上がりっていうか、うん、圧っていうか異質、はい、出てきたんですね、うんうん、がもう、うん、なんかもう
しかもロールスロイスに背中乗っけてね、
そうクリードのね車に
で、おいおいね、ちょっとおい兄弟兄弟何やってんの、ちょっとどいてどいて、そのサインくれるかい、サインなんかいいからいいからどけどけどけつっつってね、
そうそうそうそ
う、どうやら父離れしたようだなみたいな、あ、デイムじゃないか。
いい距離感で話すのね、空気と。最高。
みたいなね。
みたいな。その後食事ですよね。久しぶりのちょっともうなんかまともな飯だ、みたいな感じで、ハンバーガーとポテト目の前にやってね。うん、ちょっとぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやりながら
ガバガバかけるんだよね。
そうかけるんですよ。で、でも久しぶりって言いながらなかなか食べない、
あんま食べない、ね、
食べない、うん、まだ食べない、なんかどういう
2人とも食べないね。
そう2人ともまずちょっと気まずい空気なの。いい年
でもさ、ストローの出し方はお互い同じっていうさ、
で、
お前まだそのストローの出し方してんなって、
ね、そこちょっと入れてくるね。
あうまい、
ね、うまい。
だからそう通じてるけど、
うんうん、そうそう
違っちゃってる。
そう今どうなん
だ、このさ、この感じだよね。
そうですそうです、過去つながってんだけど今お前どんな感じが、まず見合いがあるんだね。だから食べない。でも俺虫上がりでちょっとぐちゃぐちゃしながら、ちょっと味変なのか調味料かけてとか、あ
ごめんなさい何言ってんだ。
こんな感じです、こんな感じ。
いやいや、でもそのね食事シーン本当に素晴らしい、はい、僕は今回の作品の中でもハクビーの一つは最初のダイナーの食事シーンだと思います。
最高でした。
ああいう場面うまく撮れるってすごい大事なことだから。エッションアフ
ターシックスジャンクションTBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
ん。こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。